新平家物語連続講義第252回一門都落ちの巻墓前館原稿吉川英治新平家物語の朗読と解説をお送りしていきます。各回の注釈と授業内容の音声ファイルは学び屋ホームページ学び屋 .caesar.net 学び屋 .caesar.net でチェックできます。前回は幼い帝が平家一門とともに都を落ちていく場面をお送りしました。平家が都を去った次の日、木曽の軍勢が都に姿を現して、平家に縁のあった者たちが駆り立てられているとの旨が噂されていました。その頃、都を去った平家一門は生田川を渡り福原にたどり着いていました。ここは平家にとって第二の故郷とも言うべき場所です。亡き清盛のいた雪の御所をはじめとして、かつては繁盛していたあらゆるところがそのまま寂れた姿を残していました。人々は皆蚕の情に胸を塞がれました。安徳天皇の乗った蓮舫、二位の天の輿もひとまず清盛の旧居雪の御所に入りました。宗盛は一休みすると母二位の天の体を心配して、老母のいる茅野御所へ来て母をいたわる言葉をかけます。ところがいつの間にか宗盛の方が二位の天にいたわられていきます。ゆうべはよく寝られたのかと心配され、さらにあなた自身が大きな考えと覚悟がなくてはならないと叱咤激励される宗盛でした。それでは本文を見ていきます。いつもの丸い背を余計前かがみにして、宗盛が元気なく戻ってくると、雪の御所の一殿ではもう皆が待っていた。ごく内輪だけだったが、この席で小さい争いがあった。宗盛が、落居の直前、確かに命じおいたのに、池殿の陣へも、出先の肥後の神定吉へも、知らせの使いが行ってない。池殿が都に残り、定吉が暇を凍て去ったのも、その腹立ちよ。と、愚痴めいて言ったことから起こったのである。大井の殿には、去った者へ、なお、それほどのご未練にや。と、心中納言友盛、能登の神範経など気の立っている金立ち腹が詰め寄って、
しからば法のご出版も知らず、ついに大事なお一人を逸してしもうたのは誰のせいでしょうか。先頭の儀だけは宗盛が心得おると飲み込み顔に仰せきったではございませぬか。
とそのぬかりを彼に責め、また
主上は置いとけなく、直と言ってもエールに出るものとは誰も受け取りません。それなのに法王を鬼がし申してしまうなど、まさに潜在の根治です。大井の殿の手落ちです。池殿などは居残ろうと、東へ行こうと、犬にも食われろ、知ったことかは。
と、範経などは耳を赤めて言い散らした。しかし、周囲の顔ぶれは、およそ、おじおいか、親子か、いとこ同士の濃い中で、いわば親類会議に等しい。なだめてや叱り手はいくらでもある。割れたままになる恐れはまずなかった。まして、一蓮托生の誓いは言うまでもない。やがて原田の大夫忠直と菊池次郎高直の2名も座に加わった。2人とも西国平家の優勝である。分けて忠直は清盛に愛され、小松殿の一条を妻ともしていた。座に遅れて見えたのは船方の準備に努めていたのである。
御座船をはじめ大船数百艘、明けには揃いまする。過去神取は松田と菊池とそれがしの手の者など、いずれも海上の手慣れ、お案じなきように。
忠直は力づけたが、人々は、うちわもめもどこへやら、おのおの皮脂と顔色を引き締めた。筑前の国、太宰府とは、人の話や文書では知っていたが、およそそこまで旅した者は稀である。九州といえば、東国と同様に、万里、雲煙の縁地が想像されるのだった。
明日は波地の上、ここも今宵一人いるぞ。
しかも行く末どんな運命に待たれているみか、胸を噛まれずにいられない。やや落ち着けば落ち着くで、また思いは新たに、皆行く手の空になるのだった。さてその夜、平家の総領宗盛の名で亡き清盛の墓詣を営むことが人々へ触れ渡されました。和田の浜の八頭寺に清盛を慕う人々が集まってきました。その人々を前にして宗盛は我が身の至らなさによって 福原も都も灰となし、罪なき者たちまでも路頭に迷わせることとなった事態を詫びました。腕に覚えのある者は漁夫となり、山に身寄りのある者は立ち返り、百姓の手助けをせよと宗盛は述べ、ある限りの物を取って形見に分け与えます。さらに東国出身の武者は決して切ることなく帰国を許しました。この思いやりと寛大な仕方は東国武者を感動させたばかりか、宗盛の手落ちをなじっていた知盛や則常を食いさせました。それでは再び本文を見ていきます。
夜も更けた、ではみなして御墓所へ戻ようよ。
宗盛は先に立って靴を履き、寺中の奥突きへ進んでいった。幼い帝、御母の建礼門院、二位の尼、一門の誰から女房たちまで大きな輪を作って冷たい苔の庭に座った。彼方の法華堂で鐘が鳴り、一族の遊園、中海、農園奉仕の度胸が流れ始めると、磯の灯籠堂が蛍かごのように輝いた。36灯の明かりが一度に灯ったのである。それが海に映じてようようと波状を送られてゆく光の彼方に、京ヶ島の築堤が黒々と横たわっていた。清盛が半生の財と情熱をかけたものだ。築堤は今では海底と密着して、どんな荒天の波浪にも英語をついえ去ることはない。清盛が積んだ権力や遺産はもろくも崩れて、ここに流亡の姿を伏し並べたが、京ヶ島は揺るぎもしない、滅びようもない。
もうお叱りも聞かれませぬが、今日のこの有様をいかばかり地下でお怒りでしょうか。お詫びする言葉もございません。ただ一門力を合わせて都に帰る日を呼び返し、再びここに詣る日を誓いまする。しばらく地下の御嘆きをどうぞお忍びくださいまし。
宗盛以下、胸の内は皆一つであったろう。順々に墓前へぬかづき、工芸を手向け、そしてそれが終わると勸玄行を催して個人の霊を慰めた。鼓を宗盛が打ち、括弧を重衡が持つ。また常政は琵琶を抱き、敦盛は笛を吹き、将をこれ盛り、ことを建礼門院が引いて和した。やがて天人会のもののようなきれいな、しかしあまりに塵の毛もなくて寂しくもある合奏が上々と湧き起こると、松の風もそれに和して梢の露を振りこぼし、人も楽器も地上一面の苔も白玉で散りばめられた。陰暦23夜頃の月が松より低い空にあった。勸玄行も終わる頃はさらに月は低く薄くなっている。
おお、時刻らしい。雪の御所にちらと炎が立ち出した。
はっ、見え始めたか。急がねばならぬ。まず御座船へのお渡りを。
その御座船をはじめ、磯辺に築堤にこぎ寄せられた数百艘のうちへ、一門の男女は皆別れ別れに乗り移った。暇を与えた者や自分から逃げ去った者など人数はずっと減っていた。でもなお総勢8000人はくだらないお中途だった。どよめきどよめき海へ漂い出たのである。もうその頃福原は一面火であった。えげ山のふもとは家ばかりでなく、木も岩も赤かった。強風が起こり、海には潮なりがうねった。波間波間の船さえ燃え上がりそうに見えた。さて、平家が福原から落ちていく様子は平家物語各一本ではこのように描かれています。昨日は東館のふもとに靴ばみを並べて10万余機、今日は再会の波に友綱を解いて7004人、雲海ちんちんとして静電すでに暮れなんとす。孤島に石部隔てて月海床に浮かべり、極歩の波を分け潮に引かれてゆく船は半殿の雲に遡る。引かず降れば都はすでに3000歩道を隔てて、雲井のよそにぞなりにける。はるばる来ぬと思うにも、ただ尽きせぬものは涙なり。波の上に白き鳥の群れいるを見たまいては、彼ならん在原の何がしの隅田川にてことといけん、名も睦まじき都鳥にやと 哀れなり。寿永2年7月25日に平家都を落ち果てぬ。本日の授業はここまでになります。